ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか、サルトルです。僕はですね、今日恵比寿神社にやってきました。実はこの11月15日湯山街道ライトアップが行われるんですけれども、この恵比寿神社も会場の一つになっておりますということで、湯山街道ライトアップについて魅力たっぷりに今日は語っていただきたいと思います。では今日お集まりいただきました3人さん、自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、地域資源を生かしたまちづくりの会の、会長をさせていただいてます、関木徹と申します。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、地元の米沢でございます。よろしくお願いいたします。
主催の地域資源を生かしたまちづくりの会の事務局をしています三木市役所と市政作家の花房です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、まずこの湯山街道ライトアップについてね、お聞きしていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、もう定着しましたねこのイベント。
今年で5年目になりまして、はい、今年は、ね、この恵比寿神社から芝町の公民館まで、うん、はい、約650メーターありまして、はい、うん、湯山街道沿いに、320個、はい、で恵比寿神社に160個、はい、で、大塚宝塔広場で、はい、325個、はいはい、そのうち300個は、去年から高砂市と、うん、コラボしてまして、はいはい、今年も9月の13、14と、うん、万東さんに三木市の方から出店していたんですけど、はいはいはい、今度は反対に高砂市からその灯籠を、借りまして、はい、展示します。
はい、当日は高砂市の方もお見えになられるんですか。
来られるかもしれません。
かもしれません、はい、ということなんですね。はい、もうこのコラボをしてからもも う何年かなりますか。
2年目ですね。
そうですか、2年目ね、はい、あ、なるほどね。で、都市政策課の方に一度ね、はい、スタジオにお越しをいただいて、で、高砂万灯祭のことについてもお聞きしてますんで、なんかすごい賑やかな、向こうのね、お祭りすごく賑やかやいうということで、はい、で、そんなところとコラボできるのはすごく光栄なことですよね。
そうですね。で今年その9月の13、うん、14でね、万灯祭で、うん、うちの方で、灯籠ね、ミニ灯籠を展示したんですけど、はい、それが結構ね、はい、評判よくって、
そうなの、
はい、結構小さいんですけども、うん、その内側の方に、うん、ミキ の染め型紙の、はい、コピーしたやつを貼り付けて、はい、でずっと並べていったんですけど、はい、来場者の方が、うん、皆さんが写真ね、はい、結構いろいろ撮ってらっしゃってました。
あ、
はい、
はい、それは今年から出、はい、始めるやつなんですか。
はい、
へ、
今までこう木製をね、うん、米沢さんの方で木製のやつ作っていただいてたんですけど、うん、はい、それが、コンパクトで、うん、
簡単
でね、持ち運びもいいし、うん、見た目もいいので、うん、それを今年から採用しまして、うん、展示してます。
はい、はい、灯籠の話が出ましたんでね、はい、発案者やあゆということで聞いておりますんで米沢さんにもちょっとねマイクを傾けたいなと思うんですけども、その灯籠を作られた思いみたいな。
ああ、灯籠ね、はい、役所の方がね、いろいろと提案をしてくれてですね、はい、結構宿泊してたんですよ、うん、で集まってこられたメンバーを見てみるとね、うん、まずその僕が作ってやろうというふうな人はおらへんなと思ったんで、作れる人がいないやろなと思ったんで、まあ、せっかく呼んでもうてるんやから、手挙げましょうかということで手挙げて、いろんな形作らせてもらいましたね。
そうですね、
はい、うん、その時はもう染め型紙を使っていうというのは決まってたんですか。
そうそうそう、もちろんそうですね、はい、はい、はい、その 紙を使ってね、うん、あのなんか雰囲気の出るような形を、うん、作りたいなと思って、うんうん、寒い時でしたよ、
はいはい、
寒い時でしたね。
そう、12月の上旬だったんで、
もう工場でね、はい、もう震えながら作りました、う
ん、その時作ったら何本ぐらい作ったんですか。
あのね、いや、見本はいろんなの作ったんですよ。丸いやつから三角、四角、ね、で5つか6つ作ったんですよ、はいはいはい、でそれを役所へ持って行って、はい、皆さんで、はい、見ていただいて、どれにしようかと。だけど僕の目が多分丸い方に向いてたんやろね、うん、っていうので、丸にしていただいたんです。
なるほど、あの円筒ってね、
円筒のやつね、
はい、そうです、そうです、そうです、うん、で今年からそのミニ灯籠も出現ということなんです。これも米沢さんの。
いやいやいや、ミニ灯籠はね、うん、まさにここにいらっしゃる花札さん。
花札さん
で、僕がねそれした時に、あ、それ絶対ええわって言って、
あ、そう、
それ絶対、それ行こうっていうことでね、
はいはい、うん、ちょっと花札さん、はい、そのミニ灯籠発案の経緯みたいな、はい、
ずっと、うん、もう続けててアンケートを取らせてもらってた時に、はい、どうしてもあの街道沿いの明かりが暗い、はい、もう少し灯籠を並べれないかっていう話が毎年ずっとあったんです。でそれをどうにかしようかなって言ってみんなでいろいろ考えてたんですけど、まあ、あの灯籠自体も木製のもので、手も一つ一つ、まあ、手作りで作ってるので、やっぱり時間もかかるしちょっと高額になってしまう。でどうしようかなっていうのを考えている時に、去年雨が降ったんです。ライトアップをする時に、始まるまでに雨が降ってて、まあ、灯籠自体はできたら濡れてもらいたくない、ね、濡れても大丈夫なもので、うん、もう少し数を増やしてっていうので、うん、ちょっとみんなでいろいろ考えてた時に、うん、まあ、その簡易にできるもののミニ灯籠、うん、子どもたちが、うん、今まで、うん、あの子ども灯籠って言っていろいろ色を塗ったりとかしているものがあったんですけど、それを少し代用してみたらどうかなっていうのになって、うん、一度作ってみると、うん、みんなから、あ、うん、いいんじゃないって言ってお声いただいて、うん、で、まあ、この前の、高砂の万灯祭の時に初めて皆さんにお披露目をしたっていう、うん、でそれが思った以上にちょっと反応が良かったので、
まあ、好評で、
はい、好評だったので、はい、まあ、今回あのライトアップにももうどんどん使っていこうっていう話で。
いや、あれはね、はい、すごいあの簡単でええと思うわ、うん、僕はあの高砂のね、うん、あの以前から向こうにあの、うん、友達がいるんですよ、はい、で神社の方の役員をしててね、うん、ですぐ電話かかってきた、うん、あれええなあれとってもええかとか言うからあかんあかん言うて、うん、
ね、あの去年、まあ、去年もね距離は650メートルで一緒なんですよね、うん、でだけどそのなんていうの間隔がなんか長かったらしいですね、う
ん、そう、去年は7メーターだったんですけど、うん、今年はの4メーターピッチで、4メートルピッチで、
はい、
で両サイドずっと並べる、
なるほどね、
2メーターになるかも、
あ、すごいすごい、ね、あのそんな感じでなんかどんどんとリニューアルをされて盛り上がっていく様子っていうのが伺えると思うんですけども、まああの街道沿いに灯籠が並べられるだけではなくて、はい、あのイベントなんかもね、開催されるというふうに伺ってるんですけれども、う、ね、どういったものがありますでしょうか。
はい、去年もあこの前からも参加していただいてます、うん、あのムジカドルチェさんの演奏、
はいはい、
それとあのキッズダンス、うん、ファイヤーパフォーマンス、
はい、
で今年からの三木校 の、 あの吹奏楽部の方にも参加していただいて、
はいはい、
演奏していただきます。
花を添えていただく、はい、ということなんですね。
キッチンカーは、うん、恵比寿と、はい、恵比寿神社と報道広場で7台、うんうん、で、射的が1台来ることで、
はいはいはい、
射的ここは、キッチンカー2台と射的が1台、
はいはい、
で、あと向こう側に5台ということで、
はい
はい、予定しております。
うん、晴れたらいいですよね。
そうね、去年ちょっと自分の時雨だったんで
本当にね、
もうほんまにハラハラしながら、
はい、なんかね、あとここで、ミニ灯籠の制作会っていうのがあるんですか。
あ、そうですね、うん、大塚の宝刀広場で開催してるんですが、
はいはいはい、
5時から7時45分の時間の間で、うん、まあ、その今年あの発案したミニ灯籠を子どもさんがちょっと色塗りしたりとか、はい、まあ、自分流にアレンジしたものを作れますよって、 でまたワークショップとワークショップそうですね。
なるほどなるほど。
で、まあ、それまたお家に持って帰ってもらって、はい、でまあ、あのイベントがない時も、はい、その染め型紙をちょっと身近に感じて、うん、幹のことをもっと身近に感じてもらいたいなっていうので制作会を実施しています。
ちなみにこれはおいくらなんですか。
一つ一回500円です。
あ、500円、はい、あ、ワークショップで500円ということで、
はい、そうです。
ああいうことなんですね、はい。100人来たら5枚ですね。え、でもあれですよ、あのたくさんの方にね、ね、作っていただきたいっていうのはあるんですよね。
そうですね、はい、やっぱりあの、うん、なかなか染め型紙って聞いても、うん、なんかどんなんなんだろうとか、うん、あまり身近に感じれないって言ったら変なんですけど、うん、ただまあそれをお家に一つでも置いてれば、まあ、これはミキの伝統で昔こういうのがあったんだよっていうのを身近に感じてもらえたら一番嬉しいなと思ってます。
なるほど。時間の方もね、あのさせてもらってまいりましたので、最後一言ずつ、はい、あのメッセージの方いただけたらなと思うんですけれども、
はい、
じゃあ柑樹さんから。
11月15日、開会はですね17時から20時まで、うん、で、あの駐車場がですね、三木小学校の運動場で、あるいはその電車で、ね、来られる方は恵比寿駅で降りていただいて、まあ、約500メーターぐらいですかね、うん、歩いて来れますので、はい、皆さんぜひ、参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、まず花房さんか。
今年はちょっと言い忘れてたんですけど、うん、恵比寿神社で大塚の祭り屋台のなりたい体験会っていうのも実施します。去年もちょっとあの太鼓あったんですけども、それよりも少しあのバージョンアップする予定になっていますので、太鼓の音が聞こえたら恵比寿神社の方に来てもらえたら何かイベントをしてるかなと思います。よろしくお願いします。
は
い、
ここを開けてね、
はい、
やります。
ここはね、はい、うん、恵比寿神社のところにちょうどこう屋台蔵があるんですよね。
そうそうそう、
そこが開くということですね。では最後
に、あの青年会の方もね、若い人たちが非常に協力的でですね、頑張ってくれてますんでね、はい、ぜひ皆さんたくさんの方にお越しをいただいて、三木の、それこそ、何大祭りになるのかな、そのぐらいになるようなですね、雰囲気を作っていきたいなというふうに思っておりますんでね、ぜひたくさんの方にお越しをいただきますようにお願いをしたいなというふうに思います。
最終的にはどんな感じのもイメージしてるんですか。
それは僕 もうそんな長いこと僕生きてへんから。
会長どうですか。湯沼街道だけでなく、
いや
もう市内全域とか、ね、そんな感じ。
三木の場合ね、難しいのは湯沼、うん、街道と街道がですね、はい、一方通行というかこう直線になってるんでね、高さの場合は5番の目になって、うん、こう回遊できるようにね、そういう街になってるんですけど、三木の場合はなかなかこう直線でずっとしかないのでね、うん、そこがずっと広がっていくかどうかいうのは、うん、なかなか難しいかな。
また戻る言うたら大変やしね。
そう、うん、ただ今の場合はその恵比寿神社と報道広場を行ったり来たりしていただくような、うん、形になってるんですけど、ほんまはもうちょっと向こうまで広げていけたらいいなと思うんですけども、まあいろいろやりながらこう徐々にあのバージョンアップしていければと思っております。
はい、だんだんと広がってますもんね。はい、はい、その他にもこの沿道沿い、街道沿いであの協力店等々もあるというふうに伺っておりますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は大塚にある恵比寿神社を訪ね、11月15日に行われる湯の山街道ライトアップについて仕掛け人のお三方にお話を伺いました。今年で5年目となる湯の山街道ライトアップ、染め型紙の美しい文様を生かしたミキならではの手作り灯籠が歴史ある湯の山街道を幻想的な明かりで彩ります。街道沿いの大塚宝塔広場と恵比寿神社では楽しいイベントやワークショップが行われるほか、キッチンカーも出店します。詳しい情報はぜひ三木市のホームページでご確認ください。サルトルの三木テクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。